を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回は株式会社アナザーレジェンド代表取締役の稲月博一さんにお話を伺いたいと思います。稲月さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。東京練馬区で新聞営業会社が主軸でやらさせていただいております。はい、アナザーレジェンドの稲月と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。番組、ポッドキャストの番組でも、営業で這い上げれという番組を配信していただいてるんですが、まずは、ポッドキャスト番組で、どんなことを発信されてるのか、はい、そのあたりから教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。2022年の年末からですね、もう約2年超えてきましたね。はい。毎週日曜日に朝9時から配信させていただいてるんですけど、はい。YouTube もね、一緒にやらせてもらってるんですが、はい、そうですね。中身としては、私、ちょっとお恥ずかしながら、今、会社、順調にやってるように感じられるかもしれないですけど、実は人生で3度目でしてですね。
おぉ、はい。
はい。で、特に2度目、やっぱり33歳、うん、私今51歳なんですけども、
はい。
33歳の時に、破産しましてですね、お恥ずかしながら。うん、そこから、営業一本、新聞の営業一本で、復活を遂げたという経緯がありまして、う
ん、はい。
それで、その営業で這い上がれと。いう形で、お伝えしております。中身としては、その中で、営業だけじゃなくてですね、うん、人生通して、いろんな気づきだったりとか、うん、その時の思いだったりとか、うん、あとは、最近起きてる出来事だったりに対して、
はい、
突っ込んだり突っ込まなかったりしてくるような番組ですね。
はい。はい、どうですか？やっぱり、今までの、はい、人生経験の中で、やっぱりいろいろ波があって、
はい。
苦しい中でも、どうやってやってきたかっていう、なんかそういった時に学んできたことなんかを番組でもお話しいただいてるということですかね。
そうですね。はい。おっしゃる通りです。
どうでした？今までね、いろいろ人生経験あって、うん、結構大変なことがあったっていうふうにね、番組でおっしゃってますけど、はい、何が辛かったとか大変だったっていうところはありますかね？
やっぱり破産って、普通の人はあんまりしないと思うんですけど、うん、やっぱり、多くのね、関わった方々に迷惑がかかるわけですので、うん、今ね、こんなやって喋ってますけど、当時はもう本当にね、もうこれを機にもう二度と人前には出ちゃいけない人間だっていうふうに思いましたし、やっぱり懺悔をしてね、人を日陰でもうこれから生きていかなきゃならないみたいなことはすごい痛烈に思ってきたんですよね。
うん。
うん、なので、その中ですごくメンタルブロックもかかってましたし、
うん、
なんで、多くの方から、やっぱりそれだけね、様々なドラマティックなことがあったんだったら、はい、YouTube やったりとか、本出したりとかしたらっていうふうに、よく言われてたんですけど、
はい、
うん、全然そんな気にもならなくて、
はい、
はい。いや、自分がそんなね、人前に出るなんてってずっと思ってきたんですけど、ただある方がね、はい、じゃあ、ポッドキャストやってみたらと、
うん、
岡田さんがいらっしゃるからと、はい、いうことで言っていただいて、で、何、ポッドキャストって言ったらね、いや、喋るだけだよと。
はい。
うん。顔も出ないし、
うん。
それだったらいいんじゃないって言うんで、うん。いや、それだったらいいなと思ってですね。うん。で、始めさせていただいたのがきっかけですね。
そうですね。どうですか？はい、喋ってみて、なんか思いは、どういったところ伝えられたかなとか、まだまだかなっていうところありますかね？
いや、そうですね。そんなね、うん、50そこそこのおっさんがですね、喋って誰が聞くのよとかって思ったんですけども、最初は。
うん。うん、
あれよあれよとね、やっぱ何千人の方がこう聞いていただいて、はい、ありがたくもね、思っている中で、やっぱり喋るってすっごい大事だなっていうのは、発信するってものすごい大事なんだなっていうことは気づかされた、この2年間でしたね。はい。
あ、はい、例えばどんなことを、なんか気づきがありました？
そうですね。やっぱり久々に会った人なんかも、うん、いや、聞いてるよっていうふうに言ってくださったりとかして、
はい、
特にね、この放送の時の言葉が良かったねとかですね。 あとはなんかね、久々に連絡くれて、わざわざ言ってくださる方もいれば、初めてね、ちょっと喋りたいんですけど、なんて言って、コンタクトくれる方もいらっしゃるし、知らない人ですよ。
知らない人から
はい。
ね。はい。
なんていう出会いなんかもね、あったりとかしたので、すごく
そう
ね、
ですね。
やっぱり嬉しかったですし、その自分の存在、あ、これでいいんだな、みたいなことも思うことにつながりましたね。
そうですよね。やっぱりそうやっ
はい。
て発信していくことによって、いろんな方との、今まで知った方ともさらにつながったりとか、新たな出会いがあったりとか、そういった意味でも発信していくっていう、いいですし、あとは、稲月さん自身の考えも、いろいろ、聞けることもできて、まとまってきたのかなという感じもするんですけど、どうです
あ、
かね？
そうです
発信し
ね。
ていくと。
いわゆる思考の結晶化っていうんですかね。こういうもの、事象に対してこういうふうに考えてる、こういうことに対してああいうふうに考えてる、こういうふうに感じてるっていうことを、つらつらと喋っていくことで、やっぱり自分自身のその考えだったり価値観っていうのが鮮明になっていくんですよね。まあ、今回実は年末に、挑戦する勇気という形で、まあ、逆算は捨てろ、ノープランでね、人生を変える挑戦法なんていう形でですね、ちょっとバカみたいなネーミングつけてですね、書籍出させて、電子書籍ですけどね、出版させていただいたんですが、まあ、これもね、本当に、この2年間の、発信がなければ、こういった形にはできなかったんじゃないかな、っていうのは思いますね。
私もこの、書籍、
はい。
拝読させていただいたんですけど、本当に、やっぱり行動して、しっかりと、実行していくことってすごく大切なんだ。そのあたりが、ポッドキャストを話されてる、稲月さんがまさに実践されてることが書かれてるのかなと思ったんですけど、こ
そう
れ
です
に
ね。
は、どういったことを思いを、込めて、出版されたんですかね。
ありがとうございます。そうですね。やっぱりまあ、結構、日本って、まあ、全体的にそうですけども、何でもこう、目標設定して、スモールステップを組んでですね。で、こう、PDCA ってプラン、ドゥ、シーなんて言って、こう、行動計画回してですね。で、逆算でこう、人生作ってけみたいな、まあ、これ組織論もそうですし、何でもね、王道じゃないですか。うん。まあ、ここにね、あえてちょっと一石を投じたいなというふうに思いまして。というのはやっぱりその逆算でね、やっぱり目標を嫌いになっちゃったりとか、もう動くのが、逆にね、計画するだけして、いざ動こうっていう時と、いた時には動けないとかっていう方もたくさんいらっしゃるし、動いてる途中でね、やっぱりちょっとでも進捗遅れたりとかすると、もうなんか自己否定が始まっちゃって、なんか、ああ、僕って私ってダメだな、みたいなことを感じてしまってね、動きが取れなくなっちゃったりとか、鬱になっちゃったりとか、そういう方なんかもたくさんいらっしゃいますよね。うん。で、まあ、我々、その現役のね、ビジネスマンが、そういうふうになっている姿を見て、このまた若い世代がね、逆に、こういう大人になりたくないな、なんて言って、夢はないのかなんて、それで言われたりとかしたときに、あるわけないじゃないですか、みたいな、こう感じになったりとかね、するような、こう悪循環になってるような気がしてですね。うん、思っています。なので、まあ、今回ノープランと歌わせていただいたのは、やっぱり、まあ、何でもね、考えなしにやればいいよってことではなくて、やっぱりこう、ありがた重視。うん、まあ、目標を立てた後に、その逆算してね、行動結果決めていくのもいいんですけど、まずはやってみるというね、ということが非常に重要なんではないかなと。で、まあ、やってみたことによって、手つけ始めるとですね、まあ、手つける前よりも、わからないことが増えていくので、
そうですね。
はい、そうすると、なんていうんですか、ますますね、興味が湧いてくることもあれば、全然無理ってなるかもしれないけど、うん。やってみる前よりも、まあ、かなりね、視野が広がっていくのは間違いない。はい。ぜひね、若い時にこう、縮こまったりしないでですね、どんどんチャレンジしてっていただきたいなっていう意味も、まあ、これ若い世代だけじゃなくてね、まあ、全世代そうなんですけども、まあ、逆にね、60代、シニアの世代の方なんかもね、70代の方なんかももうね、俺の人生終わりだわなんて方もいらっしゃれば、いつまでもね、こう、若々しい方もいらっしゃるじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、やっぱりね、今のヤングシニアの方々も若いですから、 で、その辺の差を生むのも何って言ったら、これまたね、やっぱり挑戦する勇気だったりすると思うんですよね。
本当そうですよね。私も、会社員から独立してやっていきましたけど、やっぱり思い描いたものって、なかなかいかなくて、やっぱりやってみて、初めて分かるものって、すごくたくさんあったなと思うので、
本当ですよ
行動
ね。
しないと、やっぱりまずは始まらないっていうのは、おっしゃる通りだなって感じ
本
ま
当
す。
ですよね。私も事業も何度も変えてますし、職業もね、転職ももうほんと10回以上してたりとか、場所も変えたりね、結婚したり離婚したり、なんかいろいろ忙しいんですけれども、特に10代の時はね、あれだったんですけど、まあでも、それがやっぱりね、今となって肥やしになってたりとかして、まあある方に言われたのがやっぱりね、あなたのその50年間の苦労が、まあ多くの人の光になるから、もうぜひね、そんな人前でどんどん喋ってくださいっていうふうに言っていただいたことがあって、まあ、非常に感銘を受けてですね。ああ、まあ、その自分のね、その時々の苦しい思いが役に立つんだったらいいなっていうふうに思って。
そうなんですね。
はい。
で、
今は、
でもそうです
結構
ね。
ね、カウンセラーの養成講座の講師なんかもさせていただいたりとか、はい、生成 AI のね、活用講座の講師させてもらったりとか、まあ、いろんな、ことをやらせていただいて、まあ、今や便利屋と化してますけどね。
でも、やっぱりそうやって行動していく若い方、特にね、そういったいろいろ大変な世の中見てるかもしれないですけど、動いてほしいっていう思いがなんか伝わるような書籍であり、ポッドキャストの番組だなと思うんですけど、やっ
あり
ぱ
が
り、
とう
あれ
ござい
で
ます
か
す。
ね、その稲津さんが本業でやってらっしゃる、その営業っていうところも大きくつながる部分ではあるんですかね。
そうですね。やっぱり、まあ、私、新聞の営業とかですね、営業とかとか、まあ、それがメインなんですけど、はい、あとは、まあ、ちょっとね、ご要望に応じては、まあ、プロパガス営業やったりとかもしてるんですけど、やっぱり主にね、飛び込み営業
飛び
なんで
込み、
すよ。で、まあ今時ね、飛び込み営業かよって思われると思うんですけども、これね、非常に人生を切り開くね、強大な力だと思ってまして、はい。ちょっと、コールセンターだとかね、まあ段取り組む営業とはちょっと違ってですね、やっぱ本当もうその場その場で、もう新規即決でいきますので、もうね、生々しいその野生のコミュニケーション能力がつくと思うんですよ。
そうですね。
今やっぱりね、お若い方のまあ、全員がそうじゃないと思いますけど、やっぱりね、親ガチャとか、配属ガチャ、上司ガチャ、会社ガチャ、環境ガチャ、国ガチャなんですね。何でもかんでもね、やっぱり不公平だね、こういう環境だからしょうがないっていうふうに、諦めがちな言葉が多いんじゃないかなと、して、そこにね、そうじゃなくて、自分で自分のね、人生切り開いていくっていう意味では、もうぜひね、おすすめなので、ほんとみんなうちの仕事してくれたらいいのにと思いますね。
そうするとね、やってみようっていう勢いは、まあ営業やることによって、どんどんなんか身につけていくし、コミュニケーションもどん
はい。
どん上達していって、なん
そうで
か
すよ。
これを経験しておくと皆さんいいんじゃないかなっていうふうに、
は
本
い。
当に思いますね。
はい、皆さん一生懸命やっての SNS の発信だったりとか、ね、どうやって稼ぐかみたいなことに一生懸命ね、頭使ってらっしゃるかもしれませんけど、実際どうやって集客しようが何だろうがですね、最後はやっぱり人と人ですから、その最後の人と人のところをね、先に学ぶっていうのは非常に大切なことだと
そう
思い
で
ます す。
ね。いや、ぜひね、そういったところもね、やっていただき、学んでいただきたいなと思うんですが、実は、稲月さん、講座も開始されるっていうことなんですが、そのあたり
あり
も
が
少
とう
し
ござ
教
いま
えてい
す。
ただけますか？
ありがとうございます。まあ、今回ちょっと書籍のね、出版の無料セミナーを機にですね、まあ、ノープラン実践講座という形で、はい、講座も運営させていただいておりまして、まあ、こちらの方も、まあ、例えば3ヶ月講座でございましてですね、まあ、月に1回講座やったり、あとグループミーティング入ったり、ディスカッション入ったりとかっていうことで、まあ、3ヶ月間なり、半年間なり、1年間なりでですね、まあ、人生変えていこうと。いう方にはですね、まあ、ちょっと仕事変えるのはちょっと難しいけど、人生は変えていきたいという方に関しては、そういった形で、お役に立ちたいなと思っております。
ぜひね、このポッドキャストの説明欄に、書籍の URL と、そして講座の、URL も掲載させていただきますので、今日のお話を聞いて、ちょっと興味あるなという方いらっしゃれば、ぜひチェックいただきたいなと思います。
そうですね。あとはなんか日頃のお悩みの中でですね、まあいろいろと人間関係こじれてたりとかすることも多々あるとかと思いますけれども、ちょっとね、稲月と喋ってみたいなんていうだけでも、ぜひお気軽にね、お問い合わせいただければと思います。
ありがとうございます。そしてね、ポッドキャスト、継続的に発信していただいてるんですが、ポッドキャストやってみて、なんかこのあたりが良かったなっていう部分って、特にこういった部分ありますかね。
まあ今となってはですね、もうその、うん、いわゆる当時持ってたメンタルブロックで全部外れて。
おー、そうなんですね。
はい。
もうやることによって。
おかげさまで、今はもう YouTube だろう、はい、もうやってるし、インスタもやってるし。
はい。
はい。
あと、講師になったり、コンサル。
そうですね。そうですね。講師やったり、コンサルやったり。本当ですよね。
広がってますね、
はい。そうですね。
やっぱりそういうふうに、まずね、話すところから始めると、いろいろ出ていけるっていうところは変化があるんですかね。
そうですね。そうですね。
うん、
あ、やる前とやった後で一番決定的に変わったことはですね、うん、そうだ。やる前はですね、いやいや、もしね、僕がそんなん発信して、うん、こんな風に思われたらどうしようとかですね、
はい、
誰それが聞いてたらどうしようとかですね、はい、いやいや、ちょっと、こういうわけにいかないんじゃないかとか、いろいろこう考えてたんですけど、
はい。
はい、実際発信してみてね、感想は、はい、あ、これ誰も聞いてねえわっていう、ね。いい意味で。
いい意味で。はい、
いい意味で誰も聞いてないわって。
はい。はい、
そんなね、高校生の前。
そんなことは起こらなかったって。
そう。高校生の前髪と一緒でね、前髪曲がっちゃったからもう学校行けないわと一緒で、誰も見てないっていうね。
はい、はい、はい。
そういうことかみたいなね。
うん、
安心して、むしろですね、はい、それだけ知ってもらえるようになったら大したもんだってい
う、ね。大したもんだった。はい、はい。言うぐらい。
言うことなんだなっていうのはね、すごくなんか自意識過剰だったなっていうのは改めて感じましたね。
なるほど。へえ。あと今ね、インタビュアーの北村さんと一緒にね、はい、配信されてるんですが、そのあたりはどうですか？やってみて。
そうですね。北村さんも本当にまあ相性いいんだなっていうふうに思ってまして、うんうん、
はい。
北村さんのおかげ、一時期はですね、やっぱ、まあそうは言ってもですね、やっぱ長くやらせてもらってると辛い時期もあるんですよね。
はい。いろんなことはあります、ね。
特に会社がうまくいかない時とか、
はい。
やっぱり自分自身が落ち込んでしまった時なんかはちょっと発信辛かったりとかもしてたんですけど、うんうんうん、まあその時なんかはね、北村さんもやっぱサポートしてくれたりとかして、
はい。
はい。すごく助かっておりますね。
そういった感じでね、誰かと一緒にやるっていうのもなんか非常にいいんじゃないかなと思います。
そうですね。ちょっと一人だったら辛かったかもしれないですね。
はい。はいはい。そう言ってね、2年間、もうね、2年超えて、発信していただいてるので、継続してまた聞いていただきたいなと思います。
はい。いや、もう岡田社長のおかげです、本当にね。皆様もポッドキャストやられるならね、はい、今結構ね、ボイシーとかなんかいろいろありますけど、はい、でもね、やっぱ岡田社長、非常にお優しい方ですしね、良心的にやってくださるので、
はい。
おすすめでございます。
はい。ぜひね、ポッドキャストもやってみたいという方いらっしゃれば、お問い合わせ、気軽にお問い合わせいただけたらと思います。
はい。はい、
本日は株式会社アナザーレジェンドの稲月弘和さんにお話を伺いました。稲月さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。